はい、すいませんでした。それではご一緒に聖書を読んでまいりたいと思います。私たちの教会理念、もうこれは地の塩、世の光として使える教会、もうこれはもう皆さんよくご存知のことと思います。まあ、特にこの使える教会という部分が私たちの理念の特徴であるのかなと思います。もちろん福音を語り、イエス・キリストを伝える使命を教会は持っていますけれども、私たちはなかなか言葉でその福音を伝え、イエス・キリストを分かち合う、そのことに難しさを覚えているわけで、ではそんな私たちがどうしたらキリストの福音をもっと多くの方に伝えることができるのか、そんなことを教会として考えていたときに起こった東日本大震災、そしてその震災のためのボランティア経験にヒントをいただき、まあ、私たちが積極的に地域、またそれぞれが使わされている場所に出ていくことにより、その周りの方々の必要に使え、そしてその使える姿を通して私たちのうちに働かれるキリストの愛を明かしし、そしてその周りの方々とご一緒にその愛に歩み、イエス・キリストの福音を分かち合っていく、またその福音の生き方へ導いていく、まあ、そんなことを願い、使えることを通して私たちはイエス・キリストを明かしし伝えていきたい、そんな思いでこの教会理念が導かれたわけです。ですから私たちの教会では、この地の塩、世の光ということをよく強調しますけれども、まあ、マタイの福音書にはこのように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て、まあ、私たちの教会においては使えるという行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですとあるわけです。でも私も時に自分自身を振り返る中で、実際どれだけ輝いていることができているのか、またそんな人々が、周りにいる人々が私の言動や行動を通してキリストの輝きを垣間見て神様を崇めるということにどれほどつながっているのか、まあ、疑問に思うことが多々あるわけです。まあ、そんなわけで今日の聖書箇所をご一緒に読んでいきたいと思いますが、とても有名な箇所になります。皆さんご一緒に声出してみましょうか。16から18まで、3、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神が望んでおられること、これがその3つ、喜んでいなさい、祈りなさい、感謝しなさい。確かに私たちが輝きを持って人々の前でその輝きを放つためには、喜ぶということも祈るということも感謝するということもとても大切な要素かと思います。ただそこにはいつも絶えず、すべてのことにって書いてありますと、私たちは実際にどれほどいつも喜んでいるのか、絶えず祈っているのか、すべてのことに感謝しているのか疑問に思うわけです。むしろ喜ぼうと思っていても、ついついイライラする思いが顔に現れてしまったり、祈ろう祈ろうと思っていても周りの状況に左右されたり、まあ、感謝しようと思っても不安になったり、悲しみが私たちの心を覆ってしまうことがあります。私も祈ろう祈ろうと時間を設けて祈るわけですけれども、 祈ろうと心を静めると同時にいろいろな思いが頭によぎってくるもんなんです。今日のご飯のこと、テレビ番組のこと、しかも今厄介なのはこのスマートフォンの LINE の通知などがピーンって入ってしまうと、もう分かっていながらもつい条件反射でそちらの方を見てしまって祈りが中断してしまうこと、まあそんなことは皆さんにはないでしょうか。まあ感謝だってそうですよね。いつも感謝したい感謝したいと思っていながらも、なかなか感謝をするのではなく、つい不満を口にしてしまう、そんなことがあります。まあこれは横田家、まあ、横田家って言っても2人しかいなくなってしまいましたけども、まあよくある出来事です。まあ食事の時に私たち祈るわけですよね。この食事を感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします、アーメンって言った後に、あれ今日漬物がないのなんかアーメン感謝しますって言ったのにも冷蔵庫を開けてなんか違うものを探したり、まあそうするとすかさず、まあ、言われるわけですよ。この食事を感謝していただきますと祈ったのではないのですか。まあそう言われるともうアーメンその通りですって言いながらも出たものを感謝していただくしかなくなるわけですけども、まあこのように不平不満ばかり言ってしまうと、輝いていなさいと言われながらもなんかその輝きを失ってしまう、まあそんなことを覚えると本当に自分自身は輝いているのかと考えてしまうことがあるわけです。まあ、喜ぶことも祈ることも感謝することも私たちが気が向くままにするならば簡単です。何か嬉しいことがあれば喜べるんです。大変なことがあれば祈ろうと思うんです。ああよかったと思えば感謝しますと言えるんです。しかしこのいつも絶えず全てのことにと神様は私たちに望んでおられる。しかしそのことを覚えると私たちは皆難しさを覚えるのかなと思います。まあ喜びたい時に喜び、祈りたい時に祈り、感謝したい時に感謝するならば何も特別なことはありません。当たり前のことであり、当たり前のことをしたからってどれほど輝いているのかなと思うわけです。でもここで聖書が私たちに望まれている、いつも絶えずすべてにおいて喜び祈り感謝することができるのか、そのことを少し皆さんと考えていきたいと思います。三つのことを今日の箇所から見ていきたいと思いますが、一つは私たちは輝く前にすでに輝きを受けている、照らされている、光を受けていること、それが今日の読んだ箇所の五節です。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。まさに真島さんが今日のキッズ賛美で光の子供たちよという賛美を選ばれたのはものすごく、不思議な導きを私は感じましたけれども、まあこれは子供たちだけではなく私たちも光の子供である。そしてここには光、昼、そして夜、闇と二つが対比されているということです。じゃあこの対比は何を意味しているのかと言いますと、それは全てを作られた創造主なる私たちの神のもとに私たちが生きているのか、それともその神を無視し神を避け生きているか、その二つの生き方の違いではないかなと思うわけです。もしあなたが誠の神、すべてを作られた神、その神の存在を認め、神を信じ、その神を受け入れ、歩んでいるならば、光の子供として、神の栄光の輝きの中に歩んでいるということ。しかし、その神を認めず、信じることもせず、その神を無視するならば、その神の栄光、輝きから隠れ、光の届かない、闇の中、夜を歩んでいるという二つの対比になります。しかし神を信じ、神に私たちの顔を向け、神の輝きの下に照らされるとは、二つの意味があると思います。 つは照らされるということは私たちは見えるということです。もう皆さんよくご存知のように、暗ければ電気をつけるからこそ私たちはよく見えるわけです。しかし暗闇では何も見えず、私たちはあたふたしてしまう。すなわち明るく照らされ見えるということは、私たちの心に安心平安がもたらされるということではないでしょうか。テサロニケ人への手紙、この手紙では4章の後半から今読んだ5章の4節まで、イエス・キリスト、私たちの主イエス・キリストは再び来られる、まあ難しい言葉で言いますと再臨という出来事について書かれています。イエス様は私はもう一度戻ってきますと約束されているわけです。これは私たちが信仰があるからこそ、神様の方を見てるからこそ受け止めることができる約束、事実であり、私たちが神を信じているからこそ、その約束通りにイエス・キリストは再び来られ、そして私たちをいずれかの形で迎えてくださり、そして今信仰途上である神の国をその時に完成してくださる、神の計画を私たちは神を信じること、イエス・キリストを信じることによってその計画を見ることができる、受け止めることができるということです。神が私たちのために使わせてくださった一人子、イエス・キリストが私たちのために、あなたのために十字架にかかってくださり、あなたに覆いかぶさり、神の栄光の輝きをあなたから遮断していた罪を十字架のゆえに取り除いてくださった。これがキリストがしてくださったことです。ですからコリント、第2コリント3章16節に、しかし人が主に立ち返るなら、私たちがもう一度神様を見上げ、神様を信じるならば、いつでもその覆いは覗かれます。キリストのゆえに私たちの罪の覆いは覗かれる。そして覗かれたゆえに何が起こるか。それは神の輝きが私たちに照らされ。そしてそのキリストのゆえに私たちの歩みは決してこの地上の歩みだけで終わるのではなく、その先にも神様の偉大な計画が待っておられる。約束されているということを信仰によって見ることができる、すなわち受け止めることができるわけです。ですからこの地上で私たちは喜び、祈り、感謝を捧げることに対して様々な妨害が起ころうとも、その輝きに私たちが顔を向けているからこそ、信仰により私たちのこれからに目を見えているからこそ、そんな中で確かな希望を持ち歩み続けることができる。これが光の子供、昼の子供、見ることができる、信仰を持って見ることができる私たちに与えられている希望ではないでしょうか。そしてその希望に目を向けるからこそ、私たちは一時的な感情や状況に左右されるのではなく、いつも喜ぶ、そんな理由をいただくことができるわけです。しかし照らされて見えるのは将来のことだけではありません。私たちはその輝きに今も照らされており、その輝きのゆえに見えることがあります。それが二つ目のポイント、新たに見えてくるもの。新たに見えてくるもの。 まあ、ここに日の出の写真があります。皆さんも日の出を見たことがあると思いますが、日の出とは最初に本当に小さな小さなポツンという明かりが、地平線に見えてきます。そしてその日の出を見るときに輝きの上に私たちは感動したり喜ぶわけですけれども、その光はそのままでは終わりません。日が昇ると同時に輝きが増してくるわけです。そして輝きが増してくるとどうなるか、その小さな小さな明かりが周りを照らし始めます。そしてその太陽が昇れば昇るほど私たちの目はこの周りの状況をもよく見ることができます。私たちのクリスチャンの歩みもそうだと思うんです。小さな希望をイエスキリストに見出し、私たちはこの方を信じたいと歩み始めます。そして輝き、覆いが通り除かされて輝かされて輝きを受けるようになります。そうすると私たちもいろいろなものが見えてくるようになります。何が見えてくるのか、それが何よりも私たちにとって大切なことが、5章の10節、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。私たちが眠っていても目を覚ましていても、私たちの主が私たちとあなたと共に生き歩んでおられる。これこそ私たちの信仰の目が開かれていなければ見ることのできない神が共におられるというその事実を信仰のゆえに私たちは見ることができます。ただ見ることができるのではなく、信じれば信じるほどその事実が、その共におられるという祝福が実感として私たちは感じることができるわけです。そして驚くべきことは、神により私たちは照らされていると思っていますけれども、ただ上から照らされているだけではなく、実は照らされていたと見えていたことは、実は私たちと共に、私は世の光ですと言われるイエス・キリストが私たちのすぐそばに、いや私たちの中にいてくださるということに気づかされていくわけです。このことに気づかされていくならば、これが次の絶えず祈りなさいということにつながります。それは私たちは神様に出会うために何か特別なところにわざわざ出向いて祈らなければならない、ここでなければ神様につながることができない、そんな場所にわざわざ行かなければ祈ることができないのではなく、むしろ私たちは神は遠くにおられるのではなく、私たちのただ中におられる、おられるということを知るとき、それこそ私たちが家族、私たちの親、友達に話しかけるように、親しく話しかけ、時には語りかけてくださるイエス様に耳を傾け、時には黙り沈黙を共有し、時には共に賛美を捧げ歌を歌い、そして時には助けてと頼る、そんな自然な会話が神との間に、私たちの救い主との間に生まれてくるわけです。まさに共におられる主がいる、そのことを知るからこそ私たちは絶えず祈るということに対して目が開かれていくわけです。ある神学者が祈りについてこのようなことを言われていました。祈りの本質を構成するものは、唇の動きではなく、神へと向かう心の高まりである。祈りの本質を構成するものは、唇の動きではなく、神へと向かう心の高まりである。 神へと向かう心の高まりが私たちをこの祈りというものに突き動かすと言われるのです。ですから私たちが照らされ、覆いが取り除かれ、見えるようになることにより、主が共におられるということを知り、そしてそんな主に対する私たちの本当に心の高まりが、あ、この方と私はお話ししたい、その心の高まりが私たちの祈りとなり、もっと話したい、聞きたい、時間を過ごしたい、そんな絶えず祈るということに導かれていくわけです。そして神と共に歩むということを意識すればするほど、私たちの心はまたおのずと感謝へと向かうことができると思うんです。それは私たちの歩みはすべて神の御手の中にあり、すべて神にあって意味、目的があるということを信仰によって受け止め始めるからです。それは、たとえこの世の中に生きている現実の中で自分にとっては嬉しくないこと、祈れないようなこと、感謝できないような状況に直面したとしても、神様はきっとその状況をはるかに超える大きな計画、御心を持って私を導いていてくださる。そんなことを思うときに、たとえそれがマイナスとその時は思えるような出来事であったとしても、いや、私の信じている神はその希望の上に、約束の上にきっとこの大変な先にも益としてくださることを私は信じるから、この状況でもむしろ私は悲しむ、苦しむよりも感謝することを選ぶと、私たちは選択することができるわけです。でも、そのようなことをするためには私たちは励ましが必要なんです。一人ではなかなかできない。ですから最後のポイントは11節。ですから、あなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。励まし合うということは実に素晴らしいことであり、皆さん大切なことと分かっていますけれども、また励まし合うということがまたなかなか大変なことでもある。しかし、互いに愛し合いなさい、互いに励まし合いなさい、互いに高め合いなさい、これが私たちが教会に集まる一つの目的であると思うんです。私たちはこの日曜日、礼拝が終わりますと、それぞれ神様が使わされる地域であり、職場であり、家庭であり、それぞれの場所に使わされていくわけです。まあ、暗闇と言いますと語弊があるかと思います。しかし、私たちが神の光のもとに歩もうとすることに対して、多くの妨害や誘惑のある社会へと私たちは使わされていくわけです。ともすれば、この世の影響力が時に私たちの信仰を勝り、私たちの方がむしろ暗闇の影響を受けてしまうことが多くある社会です。いや、むしろそんな暗闇の力に私は頑張って逆らおうとするわけですけれども、あまりにもその力が強すぎると、むしろ逆らわずに流されていった方が簡単に生活できるのではないか、楽に感じるのではないかという誘惑を受けることもあります。そしていつの間にか私たちは神を知らず、神を認めない、まあ今日の対比で言うならば、暗闇、夜の価値観に影響されてしまう、流されていってしまっているということがないでしょうか。ですから私たちはこの教会に集まり、また神を信じている兄弟姉妹と共に、もう一度、いや何回でも確認したいと思うのです。イエス・キリストは言われています。あなたは地の塩です。 世の光です。いいですか。地の塩、世の光とは周りから影響される側ではなくて反対です。むしろ私たちが影響をもたらす存在、それが地の塩、世の光ではないでしょうか。どうでしょうか。私たちはこの教会の交わりの中にあって、そんな影響をお互いに与えていますでしょうか。それともお互いからどんな影響を受けているでしょうか。今日の箇所の少し先、21節にこのように書かれています。ただし、すべてを吟味し、良いものはしっかりと保ちなさい。ただし、すべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。私たちは周りに流される存在ではないんです。いわなるキリストの上に信仰により立つキリスト者です。何が大切か、それは流される、そんな受動的な歩みではなく、意識的に私たちにとって何が神が喜ばれることなのか、物事を見分け、良いと思われるものは意識的に私たちはそのことを守り、そして積極的に実践していく。そのためにも私たちはこのように礼拝を通して、またキリストにある家族の交わりを通して、また互いに励まし合い、祈り合い、徳を高め合うことにより、一緒に私たちは輝いていきたい、そして輝かせていく、そんな教会になりたいと思うわけです。いいでしょうか。私たちは世の光です。神の輝きを受け輝くことができる、いや、すでに輝いている存在です。私たちは影響力を与えることができると、キリストは言われています。ですから、私たちの輝きをマスの下に置き、その輝きを隠すのではなく、ぜひ、そんな私たちの輝きを信仰を持って、燭台の上に掲げていきたいと思います。光の子である私たちが、この世の暗闇に勝ち、夜に打ち勝ち、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する、そんな私たちの日々の歩みこそ、私たちがキリストの輝きを証しする大きな力になるのではないでしょうか。ご一緒にお祈りいたしましょう。